たせしました。マジカル3004回目のお客様です。まあしかし3000回を超えるとなんかもう何回になってるかわけがわかんなくなってくるんですけど、今日は3004回目でですね、実はまだまだもうつい先日ね出ていただいた今日は平川理恵子さんです。どうもどうもすいません、なんかまた来ていただきましたけれども、そうです、この1ヶ月くらいの間にもう面白い流れがあって、いろんな方たちが沖縄にですね、いろんなところからこうなんか沖縄に呼ばれてきましたよっていう方たちも多いこの1ヶ月2ヶ月だったんですが、今度この沖縄からでもなんか、ね、そんなところに行かれるんですかって、普通は旅行のコースに入らないような、国へですね行かれる方も多くて、今日のゲスト平川理恵子さんもですね、平川さんこの間毎時間出ていただいたのにもうシルクロードに行ってこられたって聞いて、もう早速電話しちゃいました。ぜひ来てください、お話聞かせてくださいということで、毎年こうどっか旅行に行かれるんですか、基本は。
そうですね、まあ、うちの主人が好きで、
旦那様と、
はい、退職してからは年に2回ぐらいは海外行ってますね。で今回、いろんなことがあって、
はい、
私にとってはびっくりのシルクロードということになったんですけどね。当初はハンガリーとブルガリアの方に行く予定してたんですよ。
あら、はい、私の第二のふるさとブルガリア。
ああそうなんですか。
ブルガリアの大学出たもんですから。
そうでしたよね、そう書かれてましたね。それで行く予定だったんですが、それが何かもう出発の大体1ヶ月くらい前になりましてね、
はい、
6月の末に行く予定だったんですけど、旅行者から電話がかかってきて、なんか飛行機の席がなんかブッキングしているということで、はい、
ダブルブッキングってことですか。
ダブルブッキングしちゃって、で私たちできれば他の空港に代わっていただいてということになりますけれども、いかがいたしますかっていう電話をもらったらしいんですよ、主人の方に。
はい、
で主人はで私と相談してどうするかっていうことになったんですけど、私が電話その頃ちょっといろいろ忙しくて外出てて、電話つながらなかったらしいんですね。でそれしてそれで主人はその飛行機が変わるとなんかさらに 5,6 時間飛行機乗る時間が長くなるっていうことで、
そうなると最初のね、スケジュールと違うことが出てくるんですね。
そうなると約1日損しちゃうっていうこともあってですね、でたまたまもう嫌だということで、なんかもうキャンセルしますと言ったらしいんですよ。それで、その時に、旅行者さんがなんかキャンセルするならお金いりませんよみたいな言い方をしたので、なんかカチンときたらしいんですね。うちの主人ちょっと単茶だもんですから、
聞いてますか旦那様、
じゃあもういいよみたいな感じで、なんかそれでその翌日が、あたりにまたシルクロードの、旅行をちょっと募集を見たらしくて、俺はもうここ行くと
旦那様の方が、
もう行くから、お前行かなくても俺一人でも行くからみたいな方になって、言われたんですよ。それ でそこでなんかうちの主人麺が好きで、ちょっと麺の研究してるんですね。
麺って食べる
麺の
おそばとかおうどんとか、
はい、
麺の研究、
麺の研究それで沖縄そば関係のちょっと本も出したりしてるもんですから、そこでなんかね、ラグ麺っていうなんかあの辺で食べるトルファンだったかな、あの部屋で食べる麺
をシルクロードのどこかで、
はいはい、で そこを食べるというのも一挙入ってたらしくて、それに惹かれて、俺はここ行くからお前行かなくてもいい、行きたくなければ行かんでいいよみたいな感じで言われてどうしようかなと思ったんですけど、娘が あっちあんまりないから行くという時に行った方がいいよというものですから、じゃあ翌日私また
変更
電話かけて私も行けますということで、行ってきた時にこのチラシの中に清流寺に行きますと。
でその清流寺ですか、
はい、視野の中で清流寺があって、そこに行ってですね、そこです
ごいな
四国の80巡礼のですね、
はい、
そこがゼロ番札所になってるんですね。そこが、でそこに行きましたら、このゼロ番の札所をですね、
違う国なのにね、
はい、差し上げました。そこが空海の最初 の、
ね、
修行の場であったっていうこともあって、すごくご縁があるみたいな形で書いてあったもんですから、ああって思いまして、 じゃあちょっと心が惹かれてで行きますということで、
マジカルミステリーツアーさあ出発ですね
そう、まあ、そういうことだったんですよ、まあ、そういうあの形が始まり でそれまでシルクロードっていうのはもう遠いし、なんかこう砂漠の中っていうし暑いだろうと思うし、
あのやっぱとってもやっぱイメージとしては遠いですよね。
遠いですね。
あの情報もあんまりないしね、
は
い
は
い、
そうですね。それにまたあのウイグル自治区、はい、あの新疆ウイグル自治区っていうのはやっぱりテロもあったり治安も良くないっていうことがインプットされてたので、はい、でそこに行くんです。ウルムチにも入ってたので、どうした方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、結局行くことにして、それで行ってきたんですよ。はい、もう行ってきてとっても良かったです。
あの、はい、前回マジカルに出ていただいた時にね、はい、あの平川さんの不思議体験とかいろんな話を伺っていて、もうびっくりするような、その自分でも、はい、なんか全く予想だにしなかったことがいろいろ起きた人生だったっていうね。でももともと公務員でいらして、はい、一般的にね、はい、あの普通のお嬢さんだった平川さんがね、はい、今なぜこうなのかってことは前回伺ってですね、はい、で一回終わりましたけど、はい、その下の根も乾かないうちにシルクロードにそれも清流寺に行ってこられたっていうんで、はい、これはもうね熱いうちにお話を伺おうと思ってですね。
そうですね、はい、よかったですね。
今おっしゃってたように、その空海さんがね、はい、あの修行なさったのがその今言っているシルクロードのその清流寺、はいはいはい、あの辺りだったっていうところで、はいはい、日本とはもう切っても切れない
そうですね
ところ、はい、ゼロ番
所、あの
マンション44箇所ありますもんね、はい、あの四国の、
はい、ゼロ番のですね、をあの表示するっていうか、あの建物じゃない遺跡碑みたいなのもありました。
へ、
後でお写真をお見せしますね。
ありがとうございます、私だけ見せてもらいますとか言って、はい、でもね、そのマジカルでミステリーな、ね、ツアーの出発ですねってあの言ったのが、最初は東欧に行かれる予定だったのに、はい、向こうからちょっとダブルブッキングで行けないってきて、これ面白い、はい、急に変わったわけですよね。もうスイッチしちゃって、はい、他のものにね、
は
い
は
い、
私もびっくりだったんですよ。
で、はい、そしたら最初はでもピンとこないですよね。そんなシルクロードって言っても、自分はそのハンガリーとかね、ブルガリー行きたいと思ってるわけですから。でもよく考えてみて、いろんなここにどうやっぱり行かなきゃいけなかったんだなということがあったんですってね。
うん、そうですね。もう清流寺って聞いただけで、ちょっとあの私あの、まあ龍に関して龍の石碑をですね、はい、ここ最近にあの修復に関して少しちょっと世話人みたいなことをしたもんですから、清流って聞くとやっぱり
あらって、
そうこうあのわさわさというか、あの気持ちが
こう沖縄でいうとこのさ、ね、
あ
の
わさわさというなんていうんですか、ちょっとさあさあドキドキしたんですよ。で清流寺っていうのを見ただけで、あもう行かなきゃいけないということで行きました。
で、これはあの企画ものだったんですか、沖縄からなんか、
沖縄からそう企画ものだったんですよ。
一緒に行かれた方全員沖縄の方？
そうです。あの那覇空港の国際あの何ですか、空港ですか、
はい、
そこで待ち合わせ で、はい、でその時にもまたびっくり、出発の時もですね、あのでまあ、ツアーなので20名ぐらいいらっしゃるかなと思ってたんですよ、そしたら集まったらまあ9名だったんですね。9名で9名のうち7人が知り合いでということで、私もすごくびっくりして、
皆さんじゃあ事前にはどなたが行くかとか
分かんなかった。
あんななんていうかミーティングとかあったりもして、もとにかく現地集合、現地じゃないその空港集合
で、
そしたら皆さんお知り合いほとんど、
まあ、そのうちの2人はあのご夫婦で、私たちが行くって聞いて後から申し込みしたご夫婦、お友達友人夫婦だったんですけどね。
あ、その方たち
も、はい、その方があの7人のうちあの2人は、
あ、
はい、であの2人だけ初対面 の、うん、大城さんというご夫婦で、はい、後の方はあの主人があの元職場の上司で、とても主人が尊敬しているあの女性のドクターですけど、うん、あの金城先生とおっしゃるドクターご夫婦、
その方たちも
一緒だったんですよ。でびっくりして、まあ、でもう一人はあの84歳 の、あのおじいちゃんなんですけどね。
84歳、
はい、うん、でこの方はあの、5年ぐらい前にあの主人が主催した旅行があって、はあ、メキシコのカンクン、
旦那様が、
はい、
平川さんの、
はい、うちの主人あの旅行が好きでサークル持ってるんですね、ちょっとした、でそこ の、あのメキシコ の、あのカンクンに一緒に行ったおじいちゃんだったんですよ、
う
ん、
その方もまた
偶然です。
もう偶然っていうのは偶然、旦那様が連絡したとかそういうことじゃないですよね。空港で見たらあらあらあらみたいな。
友人夫婦お二人はあの、まあ、行くって 聞いてましたけどね、あの、うん、私たちが行くって聞いたんで、後で申し込みしたよって言ったら、はい、だからあの本当に9人で和気あいあいと、うん、それでいろいろありまして、ツアーあのガイドさんもすごく良くて、
うん、はい、ガイドさんは沖縄の
彼女も、ね、もちろんそうです、はいはいはい、
沖縄からどんなコースで行かれたんですか、まずは。
直行便なんですよ、すぐシーアンに
直行便があるんですか。
はい、直行なんですよ。
いや沖縄すごい。
あれチャーターだったのかな、
私だけかな、知らないの。
私は
いや
ごめんなさい、直行なのかチャーターだったか分かんないです。ただあの
でも9人ですからね、チャーターってこと、うん、
一般の普通の、いや多分飛んでると思うんですよ。
飛んで、あすごい
満席でしたけど、
那覇空港から、
はい、中国の方いっぱいでしたよ。
時間にするとどれぐらいの、
大体4時間ぐらい、
4時間で着く、
はい、
近いんですね、そこまではね、
そう、シーンは
4時間で、
そうです、
はあ、でもそこからまたね、
はい、そこからでそこからまた
無事にまあ深夜に着きましたと、そこでまた一泊とか、外門も移動ですか。
最初にその深夜着いたらもう、夕方になってますので、ご飯を食べたらもう宿泊ホテルに入って、翌朝早く敦煌に行きます。
どうやって敦煌に行かれたの。
敦煌までもまた飛行機で、
飛行機で敦煌って
また4時間ぐらい、
映画ね、はい、西田敏行さんの昔敦煌って映画で、すごいとこで、
すごいとこでした。
で、ま、4時間まで行って、はい、
そこで
行って一泊して、はい、それから敦煌次の日ですね。
そうです、
季節的っていうか、気候はどうでした。
ちょっと私たちが行くその前の日まで42度まで上がったらしいんですよ。
42度、
はい、で私たちが来る頃は35、6度で、
今の沖縄ぐらいですね、
ぐらいなんですけど、でも空気が乾燥してるのであんまり汗かかない。それで木陰に入ると涼しいんです。
なんか一つこう羽織物みた
い、そうそうそう、で夕方は少しちょっと寒いと。
いいですね、
はい、だからそんなに暑いっていうより、沖縄帰ってきてからのがすごい汗かくので、
ずっと暑い、
はい、
まあ、湿気も多いとこですね、うん、沖縄は。じゃあ敦煌に4時間かけてまた
行って、
うわ、
はい、でそこで敦煌で有名なのが有名な何ですか、シルクロードの絵を描く日本の画家の平、
シルクロードの絵って言えば平山郁夫さんのですよね、敦煌、は
い、敦煌で莫高窟って有名なのがあるんですよ。大きな岩がありまして、
はい、
その岩に穴を掘って、2000年ぐらい前らしいんですけどね、そこにもう、なんか掘ったところに全て仏像がこう描かれて、
描かれていて、
そして仏像の、まあ、が建立されている、彫られている、で鎮座していらっしゃるんですね、はい、仏像とか、それから天女もたくさん、そしてそれがですね、話によると1000近くあるらしいんですよ、このお部屋っていうか、この洞窟を掘られたところが
1000の洞窟っていうか、そのお部屋があるわけですね。
お部屋がある。それで私たちがたまたま行った時はですね、
そこも行かれたのね。
そうです、そうです。だからそこのお部屋をですね、まあ、いくつか現地ガイドさんに案内していただいて、で平山郁夫先生がとってもお気に入りだった洞窟というのは、たまたま NHK の取材班が来て1ヶ月かけて今取材中で見られないということだったんですけど、でそれがもうすごい巨大で、でたまたま中国もですね、夏休みに入ったということで、中国の各地からもたくさん来てまして、それでツアーだったもんですから予約しされてたんですね、
はい、
現地ガイドさんも。ですからもうスムーズに入れたんですけど、予約しないで直接パッと行くと、もう6時間待ちなんですって。それぐらい人がいっぱいだったんですよ。
すっごい。
でそこ
仲良かったですね。
良かったです。だから
トント
ントントントンと入れたんですけど、うん、
待つことなくね、
はい、それがもうやっぱり階段の上ったり下りたりもすごくて、なんでこういう砂漠の中にこういうのを掘ったんだろうというような感じなんですけど、
うん、
すごかったですね。もうびっしり書かれてるし、まあ、やっぱり文化大革命の時にやっぱちょっと壊されたものもありますけれども、うん、すごくいろんな、こちらでいうなんて言うんでしょうかね、閻魔様とかいろんな、はい、ものの、
はい、なんか絵がそこにも彫られてるっていうか、
は
い
は
い、
ですからここからやはり日本に入ってきた仏教なんだなみたいな感じでですね、
やっぱりルーツをね、
そうですね、
見たなっていう感じだったんですね。
そうですね。それで まあ、あのガイドさんの説明を聞きますと、やはりなぜそういうことをこういうふうなことがこの暑さの中でこういう掘られて、まあ、何年もかけて掘られたかっていうことはですね、やはりあのさっきおっしゃってた西田敏行さんの敦煌という映画でも、
はい、
もうすなんか常に戦ってましたよね。
ずっと
騎馬民族と戦争ばっかりしてますよね。だからその中でなぜやっぱり人間は争うのかみたいな形に気がついた方々がそこで修行なさって掘っていかれたっていう精神的なものを求めたっていうことではないかなっていう話はしてました。で、あの帰ってきてから私敦煌という映画あの借りてきて見たんですけど、やっぱり最後に焼かれるんですよね、うん、あのその焼かれる寸前でいくつかはあのその経典が、
はい、
あの
助け
守られてるんですけどね、
あの、
はい、でそれがあの経典やはり埋められてたそうです。あのその一つのお部屋にあの保管されて、でそれが何、まあ、どれぐらいの期間か分かりませんが長い間見つからなかった。だからそれが19世紀の終わり頃見つかったでしたっけ、なんかそんな感じでしたけど、
う
ん、は
い、でも今おっしゃるようにね、本当にあのなんていうんだろう、砂漠のね、
はい、
もう氷を出したところにね、それも岩ですよね、
岩です、
わざわざそこに掘っていくっていうか、でやっぱりなんか人間って不思議な何か記憶というかね、
そうですね、
そうこうかきたてられるっていうか、うん、その大変である、うん、コンディションがですね、あの要するに崖っぷちだったりとか、はい、もう普通に行けないようなところに行って何かをこう残すっていうのがなんかありますよね、
あるでしょうね、
まあ、その中でもあんだも
うあの不自由なところでね、
でしょ、う
ん、
そうするとその飛行機で、まあ、敦煌に行った時に見えるじゃないか、下を、
はいはい、
見えますよね、はい、どこまでもどこまでもどこまでも続く砂漠みたいなところに行くわけですよね。
う
わ、
まあ、だから
すごい、
もうだけど本当はあの圧倒されるようなあのもう おびただしい数のこうもう絵が描かれて、仏像もいらしてっていうことで、
まあ、仏教のね、本当になんか、はい、スピリットがそこにいっぱい、はい、あのあったというかね、
は
い、
であの敦煌は、まあ、なんか不思議なんですけど、私まだよくわからないんですけれども、ホテルに行ったり街歩いたりしてもですね、天女様がいっぱいいるんですよ、 あちこちに描かれてるんですよ、
絵が描かれたり掘られたり、
掘られたり
街に
例えばゴミ箱にも天女の絵とか、あのホテルに入るとあの入り口のところに天女の大きなこうレリーフがあったりとか、
あらなんかいい感じ、
うん、そう、幕府窟も天女がいらして、であの天女が、あでもなんか空見ると、あもしかしたら昔の方は見られたかもしれないなと思うような感じ、
実際天女が待ってる、ね、はい、まあ、ヨーロッパでいうとこの天使たちですよ
ね、そう、そんな感じがですね。
その敦煌の街って今どんな風なんですか、開発されてるというか、あの大きな街なんですか、
割と、はい、都会ですよ、
都会
はい、ですけどあのなんかね、あの私が行ったのは4カ所なんですね、シーアンと敦煌とトルファンと、ウルムチなんですが、うん、この4つの中では一番素朴で、あの高い建物があんまりなかったんですよ、
は
い、なかったんですけど、あの、まあ、割とあの小さなあの、まあ、こじんまりした、中国にしてはですね、こじんまりした町の感じで、うん、あともあのあの乾燥しているのにフルーツがたっぷりという、
フルーツがあるんです、
メロンもいっぱいあるんですよ。で
いや行ったことはないけど、イメージだとほら砂漠ってね、
はい、ブドウとか
果物があるんですか、
はい、なんかなんか、冬はマイナスになるらしいんですよ。だから寒暖がすごく差が激しいので、あのフルーツが甘くなるんですって。
あ逆にね、
はい、だからとっても美味しかったですね。
いやなんかイメージと全然違いますね。
そうそうそう、
お食事とかどんな感じの、
私はもうあの会いましてね、うん、それであの本当にあのたくさんたくさんもう野菜が出てきて、だからあの本当にあのご飯っていうのはやはり私たちが食べてるお米じゃなくて、あのパラパラのお米なので、うん、やっぱりあの炭水化物はあまり食べなくて、うん、お野菜ばっかり食べてたので、もうお腹の調子も良くて、
逆にね、
はい、だからいっぱい食べたなと思っても、お昼頃にはお腹空いて、
お腹が空いて、
もうお昼食べてもうお腹いっぱいだから夕飯いらないんだろうと思ったら、夕飯の時期のチキンとお腹すくみたいな、野菜がいっぱいでしたね。
なんか案外こっちよりもね、うん、あのすごくこう先進国というか何でも溢れてるところよりも逆に、うん、
はいはい、
あの体のために、それから
よかったですね、
なんかびっくりしますね。
そうですね、
やっぱり行ってみないとわからないっていうか、
そうですね、まあ、お肉はあの羊が多かったですよ、うん、串刺しにして焼いたりとか、
まあ、どうしてもセルクロードあのあたりね、
はい、大陸ですけど、もうとにかくあの食事はもう私 もう野菜がたっぷりで、ツアーの皆さん、一緒の皆さんも、うん、こんなに野菜って、私たち野菜食べてるつもりだけどこんなにいっぱい食べないのねみたいな。
量もその84ね、4歳になる、
おじいちゃん、
もう大丈夫でした。
大丈夫でした。もう本当にね、しかり1日そうですね、もう約1万キロ、あ、1万ごめんなさい、1万歩ぐらい歩いてるんですよ。
はあ、暑い中
は、ね、はい、満腹を持ってる方がいて、で暑い中結構やっぱり遺跡が広大なので歩く量が多いんですね。
歩かないと見れないですもんね、はい、
そして駐車場が遠い。
うわ
だからこの歩くというのが結構大変だったんですけど、
でも全然焼けてませんよ。
はい、もう万全でしたよ。
あ
マスクも
装備で
装備しました。
まあ敦煌に行かれて、はい、平山向さんのね、はい、描かれたそういう仏像だったりだとか見に行かれたし、
はい、
それでフルーツがいっぱいで、じゃあ本当に一番最初に入ったシルクロードのもうとってもその印象は良かったです ね、
そうですね。
これからまた始まっていくというところで ね、 でね、じゃあちょっと待って、ここでですね、曲を聴いてからまた第2コーナーで、はいはい、次の場所のお話もたっぷり聞かせていただきたいと思います。まあ、シーアン・トンコーとですね、私なんていうのはもう映画でしか見れないようなね、そういう場所、シルクロードに旅立った、平川さんなんですけれども、でもやっぱり実際行かれた方のお話聞くと、なんかイメージと全然違ってて、もうすごく殺伐として砂漠で何もなくって、うん、食べ物も本当に大丈夫だったかなとか思ったんですけど、まあびっくりしました、先ほどお話を伺ってて、
うん、はい、食べ物はもう豊かでしたよ。
うん、
はい、でまあ、次にトルファンに行きましたけどね、
はい、もうまた敦煌からトルファンってどれぐらい距離と、
ね、
距離というか
新幹線で3時間半でした。この3時間半がですね、もうその3時間半途中にハミっていうまあ、オアシス、昔オアシス今都市があるんですけれども、それ以外はもう全て荒涼とした
砂漠、
砂漠ではなくて荒れ地ですかね。
はあ、
ところどころポツンポツン草は生えてるんですけど、なんか本当にこうそこをですね、ずっと
3時間半
3時間半もう何にもないところで走るんですよ。
まあ、でこれは沖縄からシーアンから3、はいはいはい、4時間、それからそこから敦煌までも4時間、
そう、はい、
それから敦煌からトルファンまでが新幹線で3時間半、
はいはいはい、行きまして、はい、でそれからですね、まあ、トルファンに着いたんですよ、
うんうん、
まあ、トルファンもなんかそしたらもうなんか駅はもうすごく広大なんですけど、もう日本と違ってああいう大きな駅なのにエスカレーターがないんです。
大きな駅ということは広いし、うんと歩くし、エスカレーターがない、みんなもう大変ね、はい、荷物
持ってもしかしたらどっかにあるかもしれませんけれどもね、新商社用にないので、うん、私たちもう本当にヒーヒー言いながら
荷物持って、
はい、84歳のおじいちゃんも
スーツケース
上り下り
階段
階段
をう
だからそれがありまして、うん、まあでもまあ、市内に入りますとやはりポプラの木ですかね、すごくスーッとこう背の高い木があるので、そこの中間を走りますとやっぱりこう涼しげというか、
うん、
その合間合間にちょっとしたなんかやっぱり暑いから外出てるんでしょうね、
はい、
皆さんがこう屋台みたいなところがあって、うん、そこで休んでるような状態 でそこのトルファンに行きますとそこで、三蔵法師が、
はい、
修行なさったという、またこれもですねもう本当に何もないとこ、ただの赤土だけのところに三蔵法師が修行なさった、なんとかっていうところがあるんですよ、ポツンと。
そこも行かれて、
はい、そこでそこはちょっと行くともうずっとブドウ畑で、でポツンポツンとまた干しブドウにするブドウを干す小屋がこう、
うん、
土で作られた小屋がちょこちょこ立ってるだけの本当にもう何にもないところ
でもその何もないところにねフルーツがなってるっていうのが私はなんか、ね、桃源郷ってよく言うじゃないですか、うんうんうん、あの桃があったりとかね、はい、そのなんか
ブドウはもういっぱいでしたよ。
どこも、
まあ、ブドウがですね何種類言ってましたかね、100種類ぐらいのブドウがあるって言ってました。もうたくさんの いただいたんですけど本当に甘くて美味しくて。
じゃあワインとかもあるんですか。
ワインありました。美味しかったですよ。
へ
トルファンでワインいただいて美味しかったです、はい、でとかまあ、多分お野菜は沖縄と同じですよね。インゲンだとかピーマンだとかトマトだとか、それから何か方言でいうチブルですか、ユーガオとか、はい、そんなもんなんですけどね、まあ、お料理美味しかったです。
じゃあトルファンはサンズホイスさんがゆかりのっていうかね、はい、そこで修行なさったところをまず見に行かれて、そこもなんかすごかったですか。
もうすごかったというよりはなんて言えばいいんでしょうかね、まあ、広大なところにポツンとまあ、何でしょうかね、なんかパッと見ると土の塊だ像みたいなのがあるんで、像っていうか蔵みたいなこう
赤土ででき
た赤土で、はいはい、でそこにあって、多分昔は何かあったんだと思うんですけど、今はもう赤土がこう塔みたいに5、6メートルぐらいの塔とか、ちょっとした修行なさったような小さなお部屋みたいなのがあって、で本当に草木一本もないっていうところでありまして、でそこをまた20分ぐらい走るとまた周囲はブドウ畑なんですよ。もうだからで辺の特徴のあるお帽子を買ったおじいちゃんが馬に馬車を引いて、うん、でこうとことこ歩いてる。
あのお帽子っていうのはちょっとこう
トルコ帽っていうんですかね、なんか
六角形みたいなじゃないか、
なんかこうなんていうんですかね、
星型のじゃなくて
星型のじゃなくてこう頭にバチってかぶる、なんか刺繍されたような感じのお帽子で、
なんとなくなんとなくあれかなあれかな
頭の上にちょこっと乗せるような感じの、
はいはい、何かそれをかぶって、
そうです、
お衣装、お衣装っていうか、まあ、民族的なものってなん
か、ね、
ああい
う感じに黒いのにちょっとした長いベスト着てましたかね、民族衣装の方は。おじいちゃん若い方も普通に
T シャツジーンズとか、
そうそうそう、そうなんですけど、だから辺トルファーあたりから行くと民族衣装の方々がちょこちょこ見えてきて面白かったです。
そうするとほら今言ってるこうトルファン、敦煌、はい、西安とかその中国大陸がありますよね、うん、巨大なね、
はいはいはいはい、
だ真ん中
いやではなくてもっとですね北の方ですね、
上の方
ですね、ロシアの
に近い、
に近い、あモンゴルに近いかな、モンゴルの方
になって、なんとなく今ピンときてるのは、はい、どちらかと北の方なんですね、はいはい、
そうですね、北京があって西安あってっていう感じ、私ももう地図見ながらこう行ったんですけど、もうすごい長い、もうとにかくもう走ってもずっと荒れ地とかっていう形ですね、
荒野が広がっていてね、はいはい、まあ、で、まあ、トルファンはそのサンズホイスさんゆかりの場所を見に行かれて、はいはいはいはい、ここも一泊なさって、
そうです、
はい、で次の日
次また最後にウルムチです、
ウルムチですか、うん、ウルムチどんなとこ、
ウルムチがびっくりでしたよ、
何がびっくりしたんです
か、大都会だったんです
あ大都会
だったんですよ、だから私はもうウルムチってかなりお口になってますよね、で中国側っていうとやっぱウルムチの方が、ウルムチと、まあ、もうちょっと行くとアルタイ山脈があって、であとロシアカザフスタンあたりになってきますよね、
始まるわけですね、
ローマから始まってこう来ますから、ウルムチってもう結構田舎かなと思ったんですけど、もうかなり巨大なビルも建ってましてね、それで中国で初めて見たんですよ、道の両側に花壇があって、はい、スプリンクラーで水撒いてるの見たんです
いやでもその風景ってちょっとピンとこないですよね、
そうもう大都会でいっぱいこうスプリンクラーで、で緑多くって、そのウルムチはびっくりでした。それで、でそこはですね、やっぱりウルムチは危険なので、やっぱりちょっと治安が悪いということで考えたんでしょうね、旅行者の方も、はい、自由時間なくて、
そこはね、
はい、自由時間がやっぱりないので、博物館とか、あとちょっと、全く60年ぐらいまではハゲ山だったっていう、今緑がいっぱいびっしり生えてる公園と、こう2カ所しか見せてもらえなかったんですけど、博物館がすごくて、で民族が 多民族ですよね、少数民族の方々が、
うん、あのチャンプルということで、ね、
そうそうそう、たくさんいますので、もういろんな衣装の方々が、やっぱりお年寄りの方は民族衣装着てらっしゃるので、うん、すごくなんかエキゾチックな感じ。
そうでしょうね、日本から行かれた皆さんにとってはね、は
い、で、まあ、人種も漢民族の方々多いんですけど、やはりあの辺あたりは、混じってますね。だから本当に綺麗な方多いんですよ。
顔がもうなんか西洋の人のような、はい、
そう西洋の方と、もうアラビアトルコあたりと混じってる感じ、
うん、もう目がこんなクヤーって
そうですよ、ね、もう本当にもう日本連れてくるともう本当にもうタレントになれるぐらいの方々が
多い、
うん、もう道歩いたりホテルでお掃除したりとかでですね、すごくウエイトレスさんとかも本当に綺麗なんですよ。
そこも食事はもう美味しかった。
あ、そう、美味しかったですね。
基本やっぱり食べ物は大丈夫だったんですね。
はい、私はもう大丈夫、お野菜良かったもんですから、
あ、やっぱそこもね、
はい、で、まあ、ラグメンっていうのも主人はまあ、そこが持ってきて行ったんで、
でしたよね、はい、これはどうでした？
そこも、はい、食べさせてもらって、
ラグメンってどんな、
まあ、作り方が違うんだと思うんですけどね、ちょっと黄色っぽくて、まあ、上にいろんなお野菜乗っかって、それから羊の肉とか乗っかって食べるんですけど、トルファンと、はい、ウルムチのラグ麺美味しかったです。であと、シーアンとトンコーで食べた麺はですね、私たちから言うと、なんかコシがない感じ、ちょっと伸びちゃった感じ、
伸びちゃった感じ、
うん、なんですけど、あちらのこのラグ麺っていうのは
しっかりと
歯ごたえもあって美味しかったんですけどね。
そうすると、じゃあ旦那様的にはね、はい、目的達成というか、
そうですね、
これ会いたかったし、見たかったし、食べたかったしっていうところで、
写真撮ってまたいろいろ何でしょうかね、まあ、道楽ですからやってるみたいですけどね。
まあ、皆さんそれぞれね、目的があって、はい、よかったかと思うんですけれども、はい、それで、まあ、思ったよりも大都会だったウルムチまで来たら、これでもう観光っていうか場所はここまででしたんですか？
はい、ここで終わって、それ終わったらまたシーアンに戻って、
わ、またこっちから飛行機？
はい、飛行機でまたシーアンに。
こう、羊山の時間どれぐらいだったんですか、飛行機今度は？
4時間半ぐらい。
え、4時間逃げちゃうんだ、
うん、
お
っていう感じでしたね。
で、シーアンに戻って、まだ何かあったんですか、シーアンでは？
まあ、シーアンでは一番のメインが、私が一番メインにしてたのは清流寺に行くことだったんで、は
い、なるほど、
はい、遡りますけど、ウルムチでは有名な、はい、ローラン美女っていうミイラ、
なんか聞いたことある。見ました。
そしてミイラがですね、10体ぐらいあるんですけど、しっかり髪の毛も残ってるし、それから本当に2000年以上前と思えない、お洋服も本当にそのまんまガラスのケースに入ってますね。だからあの辺は自然に多分ミイラができると思うんですけど、
まあ、そういう乾燥もしてるし、
はい、それで8ヶ月ぐらいの赤ちゃんのミイラとかっていうのがあるし、それから博物館で各民族のですね、
はい、
少数民族ありますよね、うん、そこの風習をこう見せるブースがあって、
うん、
そこの博物館は結構興味深かったですね。
ミイラ、
はい、もうミイラも見ました。
ミイラも見て、
あんまりジロジロは見たくはなかったんですけど、
いやでも見たくなりますよジロジロとこうどうなってんだろうみたいな、
見てしまいましたね
だって何千年前の、
そうです、
いやーすごい、
髪の毛が男の方ね、しっかりこう金髪が残ってて、
金髪、
はい、なんかあの辺やはり西洋人が残ってまして、お墓の様子とか、
うん、
それも残ってて、あれだけ乾燥して地下に入ると、あ、ミイラになるんだなみたいな、多分そんなにミイラにしようと思って
なんかこうや
ったわけではないと思うんですよ。
もしかしたら自然乾燥でミイラになっちゃったみたいな、
はい、なんか
やっぱ世界って広いですね。
広いですね、本当に。本当
は今ほらこんなちっぽけなね、はいはい、島の沖縄に住んでるものにすれば全くもう想像なんできないですけど、はい、私はヨーロッパに長くいたんですけど、うん、日本からねヨーロッパに戻る、またヨーロッパから日本にこう戻るっていう時には、だいたいいつもソビエト連邦、昔のねを取って、もう行けどもソビエトなんですよ、飛行機乗って。あれはびっくりしましたね。
多分そうだと思います。
わお、こんなに、うん、こんなに大きなところ、
うん、
そりゃ負けるわ日本はとか思ったりしましたけどね。
そうだと思います。だから、うん、もう中国のなんか あの大きさっていうのにはもうすごい、私たちね本当に3時間あればね南から北行けますからね、
大きな車でね行けちゃうんだけれども、飛行機って3時間4時間5時間6時間なんていうのはもう考えられないですね、一つの国でっていうか、まあ、中国はあれだけのたくさんの、もうあの民族が寄せ集まってるから、はい、まあそりゃね大変でしょうね、
大変だったと思います。 まとめるっていうのも大
変だろうと、政治を含めて全てね、
だからあの大きなもう巨大な看板があちこちに、はい、砂漠にありましたよ。多分あの各民族の方々がこう写真に写ってて、うん、あのまあ、あのいろいろ書かれてるんですけど、仲良くしましょうみたいなことでしょうね、スローガンが、うん、もうそういう差別はなくしましょうみたいな感じでですね、
あったみたいですからね、
はい、何年前でしたかね、あのテロありましたでしょ、市場かなんかでね、いろんなことがあったんで、
まあ、そんな流れの中でシルクロードって言っても本当にもうなどれぐらいの距離でしたっけ、要するに最初スタ東から西っていうのが ね、 相当なね、
そうですよね、
でその絹の道でしょ、うん、はいはい、だから本当にもうちょっと小さい時はね、若かった時シルクロードってなんかもうシルクがいっぱいで、うん、それですごいもうなんか素敵なとこだってイメージがあったんです、
う
んうんうん、シルクロードですよ。
そうそうそう、
で実際その NHK とかでね、そのシルクロードの旅みたい見た時にうわすごいと思って、
そうですよ、
ここでね西から東に東から西に行き交ってたのかと思うと、
それもねラクダでね、
もう考えられない、
考えられないですよ本当に。
でそういう、うん、まあ、あの日本で生まれてそれも沖縄というところ生まれた私たちとしてはとてもあの遠いね、あの地遠い民族、うん、遠い文化と思ってたのに、あのまあ、平川さんがやっぱりこう呼ばれていくっていう何かねその西安にある清流寺が最後にね行かれたみたいなんですが、はい、どんなお寺でしたか。
あのお寺がですね、だから今までこうあのかなり大きな巨大な遺跡とか、それからあの西安についても、西安もすごい巨大な大きなあの都市なんですよ、うん、それであの朝陽のお城ですか、はい、とかもすごい巨大ですし、それからあのその清流寺に行く前の日に案内されたお寺もですねすごく大きくて、もう何でも大きくて大きななんか塔みたいなのが建ってるとかっていうのがあったりするもんですから、で中のものもやはり私たちから言うとちょっときらびやかっていう感じなのがあったもんです、うん、
色も派手で
色も派手でっていう感じだったんですけど、で清流寺にもう一番もう本当にあの、まあ、ガイドさん の、 あのご好意で、はい、一番最後に入れてくれてたもんですから、うん、でそこ行った時にですねやはりほっとして緑がいっぱい、それであの四国の方々から千本桜を寄付なさしてくださったんですって、四国から、だから千本の
桜が、
はい、桜があって、それから竹林もあるんですよ、
いやー竹林もう日本みたい、
そうそうそう、で緑がいっぱいなんですね、それでお寺自体もすごくですねあの素朴で、うん、あの本当にこう飾らない感じでですね、それであの空海が、まあ、空海って言ったら失礼ですよね、空海様があの修行なさったっていうお部屋もそんなに広くなくて本当にあのシンプルな、はい、あの素朴なものだったんですよ、でそれでなんかすごくほっとして、それでそこにはあの四国 の、 あの方々が寄付で作られたっていうあの、空海記念碑っていうのが建てられていましたけれども、うん、それとかですね、あとはあのそこがあの、お遍路の、最初にありますゼロ番札所になっているので、そのゼロ番札所を表す碑っていうのがあって、まあ、そういう感じでですね、だからあの桜の時期になると中国の方もいっぱいいらっしゃるらしいんですが、うん、普段はひっそりとして、やはり日本からいらっしゃる方が多いそうです。
いやあんなね大陸の真ん中にね、はい、よく空海さん行かれましたね、
そうですね、すごいですね、だからもうびっくりですよね、うん、まあ、あのなんか視野の中でもまあ、朝陽っていう朝陽のお城というのは何ですか、京都の何、ですか、あの何か町に作られてますよね、平京じゃなくて
平安京、
平安京、はい、そうそう、平安京はそこを真似して作られたらしいです、
あの五番の目みたい
に
きっちりきっちりきっちり、素晴らしいですよね、はいはいはいはい、
だからあの清流寺はそこから少し外れたところに
あって
はい、はい、 で、あのちょっと工事中だったんでちょっとほこりっぽかったんですけど、それがなければすごくあのもう緑が豊かで、
はい、
あのこじんまりとしてて、
こじんまりとしてて緑が豊かで、桜がとか竹林があるっていうと、なんかやっぱりのこ日本とのね、あの関係性っていうかね、景色が、
はい、なんかあの、まあ、私はちょっとなんかホッとする感じがあって、でそこであの私あの、まあ、清流に行きたかった理由は、
はい、
あ、まああの、まあ、先ほどちょっとお話ししたんですが、あの竜を竜の火をですね、首里の方で修復したっていう関係もあって、
はい、
そこが、まあ、清流との関係もあるという話も聞いてたもんですから、まあ、それもありましたし、それから友人 の、 あのお兄さんがですね、昨年亡くなって、うん、で その、はい、あのその友人からあのその清流寺に私が行くって聞いたもんですから、何か納めてほしいということでですね、預かり物があったんですよ、
うん、
それを納めたいっていうのがあって、すごくあのそこにあの木が引かれてたんですよね。でそれを、まあ、ガイドさんにお話をいたしますと、ガイドさんがあの、まあ、いろんなあのその帰る前日、あ、前日のその前の日にあの予定されてたんですけれども、あのそこは1時間ぐらいしか時間がないので、
はい、
倍ぐらい時間取りたいねということでですね、
あのたっぷり見たいということ
で、たっぷりということで、あの私も知らなかったんですよ、それをあの変更されたということは。
あ、最初の予定でもっと短かったのに、
はい、短くてあのその前日だったんですけど、それを最後に持ってきて、お時間を2時間たっぷり取りますと向こうからおっしゃってくださったんですよ。
あ、ラッキー。
で多分私は今になったら多分あの心づかしてくださったんじゃないかなって思ってますけどね、その時は分かんなかったんです、向こうのご都合だと思ってたんです、
はい
はい、そしたら行きましたら、あのそこのツアーガイドさんが前もってあの清流寺の方に電話を入れていただいてて、で私がこの何か納めたいっていうのを持ってきてるっていうことを伝えてくださってたんですね。そしたらそこでですね、あの、まあ、いろいろなことがありまして、それであ
の聞かせてください
であの私はせいぜいこの何か納めたあの代わりに、あのせいぜいあの私たちがいただくっていう清流寺のお札に0番書札書のこう印鑑を押されたものを札書をくださるだけかなと思ってたんですけど、
はい、
あの準備してくださってですね、そこであの、あの空海様がなんか修行なさったっていう、こうあの祈る場所があるところの横っちょに小さな売店みたいなところがありまして、
うん、
で掛け軸だとかあの仏像だとかあのちょっとしたもの売ってるんですよ、お線香だとか、
あのお土産に買って、
お土産に買っていくようなね、あの売っててそこであの3つあのその方に持ち帰ってくださいと、あの選んでくださいと、
あら
仏像
記念にもらって帰る、
記念に、そうそうそう、記念に
3つ
差し上げ、3つっていうかこの中から選んでくださいっていうので、あの1つはもう立派なですね、あの御朱印帳、
もういいですよね、
御朱印帳かでなければあのお線香と、あのもう一つ清流寺 の、 あの本か、
うん、
もう一つはあの仏像があって、仏像と清流寺のこの札書あのセットにしたものにいたしますかっていうことで、
うん、
あのお好きなのを選んでくださいって言われて、
平川さん何選びました？
それでですね、もう御朱印帳、彼女もちょっと今病気体調悪いので、あの88箇所多分回れないだろうなと思って、うん、御朱印帳よりは、そしてまたお線香とかよりは仏像の方がいいなと思ってですね、これを選んであの持って帰ってきたんですよ、
うん、
でこれをあのこの間届けたんですけど、とっても喜んでくれて、でお線香だったらもうね、お盆かなんかに燃やしたらもう
終わっ
ちゃいますからね、それでということで仏像を選んで、
まあ、わざわざね、
はい、
大陸あの、まあ、西安西、そのこのね清流寺からね、
それでまたもう一つとても嬉しかったのはですね、あの私あの掛け軸を 1年前から探してたんですよ、
うん、
我が家に掛ける
もの、うちのね、
ボロボロになっちゃったもんですから、でなかなか探せなくて、どれがいいのかも分かんなくて、もうそれでそしたら清流寺で売ってたんですよ、
掛け軸を、
掛け軸を、
竜の
竜ではなかったんですけどね、あの、10枚ぐらいありましてね、そこ の、 あの住職さんが書かれたっていうものなんですけども、
うん、
あの言葉が、まあ、日々これ、はい、口実っていう、うん、日々っていう言葉のものがあってですね、もうこれ一目惚れしまして、
もう日々口実っていうのは
日 々、
日々、
これ
これ
これこうよし
よしね、よしよい、
そうそうそうそう、
いい日だということですね、
いい日だっていうことがあったんで、 あもうこれ買いに来たんだわみたいな感じで買えましたね。
友人まで行って、
はいはい、で それが嬉しかったですね。それでまあそしたらシーアはですね、
はい、
また敦煌と違ってあっちこっちに龍ですお城のこうあちらにお寺のどっかとかいろんなところにも龍が
龍
ゴミ箱の絵も龍
龍、うん、
それで橋の欄干それからどっかの入り口の何ですか、噴水のところにも龍
全部龍
大体が龍
敦煌が天女
天女が多かったんですよ、うん、
今度は龍だからなんだかね龍神さんがいっぱいいそうですね。
そうそうそう、でも雲も龍神の雲もいっぱい見ましたし、うん、ですからまあいらしてくださったかもしれないなと思ってですね、うん、それでまたツアーのガイドさんもですねこういうふうに持ってきたっていう話をしましたらすごくなんか心ひ揺さぶられたみたいで、うんうん、それでまあいろいろやってくださってそしたらいろいろお話しするとこの方もですねもうミステリーツアーの方でした、ね、
あじゃあぜひマジカルに
こういう方でしたお話それでついつい首里の龍のお話をしたら、うん、もうとてもですね喜んで、うん、なんか妹さんがちょっと見える聞こえる感じる方らしいんですね。
いや
それで
やっぱり
首里行きますとおっしゃってましたね。
もう平川さんも沖縄はね、うん、10人に1人は見える方たちは
多分そうかもしれない
三軒に一軒はね神様降りてくるこの右岸中は沖縄はほとんど全部龍神さんですからね。
そうですよね、
エネルギー体、はい、まあ、だからその空海さんなんかがなぜあそこでこう、うん、修行したかってやっぱりなんかそういうエネルギーがあるところだった、
う
ん、
そうですね、
感じでね、
はい、
でそこを 何世紀も経ちね、はい、また今生きてる平川さんたちが何気に行ってね、ま、そこに行って
本当にこう
何気に行ってるけどきっと何かが始まるのかもしれないし、うん、なんかどこかやっぱり世界はつながってるっていう感じですね。
本当です ね,
ね本当につながってるっていう感じがしました。今
文化もねちょっと似てるしなんかやっぱりあちこちのお寺とかこう仕様を見ててもなんかなんか本当にいらっしゃるんじゃないかしらと思うような感じがしました。
気配も感じた、
はい、
まあ、その今回の旅行の ね
平和用も行きましたしね。
あ平和用、
はい、
見てきました。
見てきました。
なんかすごいんですってね。テレビなんかでしか私見たことないけど
すごいですよ。
あれが出てくるいきさつみたいなたまたまですね先月テレビでやってましたけど。
そうなんですか。
びっくりですよね。
びっくりですよね。で本当にですね、もう秦の始皇帝、
はい、
人のこの、まあ、権力というか欲というか何か分かんないんですけど神がかりなのか結局死後の自分のためにこう作ってますよね。
同じあんだけ大きいものをね、
う
ん、
192センチあるそうです。大きいのが小さくても178センチ
それがもう何千体でしょ。
そうそうそう。で一人一人お顔違うんですよ。でそれがですねずっと、まあ、首がなくなってたりあちこち折れてたりするのもあるんですけど、うん、これがですねもう結局5つぐらいの塔に分かれてるんですけど結局もうすごく広大なんですね。すっごい広いんですよ。もう駐車場にくっつくまでにもう30分ぐらいかかるぐらい、まあ、たまたま夏休みということで北京からもいろんな子どもたち店にということで来てたもんですから混んでたんですけど、うん、もう聖堂の馬車とかもう本当に精巧にできてて
そのままをこうね、はい、なんかもう下に地下に埋まってたわけですからね、はい、
そうですそうです、
すごい、
う
ん、ある日ねそこの中地のおじいさんが見つけたんですよね。
そうそうそうそう。このおじいちゃんまだご健在で、
うん、
今ご自宅でなんか本人がサインしてらっしゃるそうですけどね、うん、だからそういうところも見させていただいて
権力っていうかその壮大ですよね。やることなすこ と,
やることなすことが、まあ、壮大であんまりこう私たちから言うと本当にもうびっくりするような大きいですよなんでこんなにって思いますよね。
なんでもそこに大きくみたいなね。本当に人間が作ったのみたいな。
そう、
それこそねエジプトのピラミッドのようにね
精巧にこうちゃんと
作られて
してますからね。お顔の表情も
だから案外そのあの時代もなんてテクノロジーっていうか案外進んでたのかもしれない。私たちは昔と思ったら全てがそのなんか古くてまあ、まだ、はい、なんていうの開花してなかったっていうか低いものだと思ってるけど案外違ってたりしますよね。
そうかもしれないですよ。あれだけのものがね、うん、あれだけの
作られて、はい、それこんだけの 長い年月残れるようなものだっていうのはこれもまたすごいなと思うんですけどね。すごい旅でしたね。
はい、まあ、ちょっとあちこちで沖縄のスケールはとは違うような沖縄のが、やっぱり世界ってすごいなと思いましたし、結局、まあ、いろんな文化っていうのは中国大陸から来てますからね、まあ、中国いろんな問題もいっぱい抱えてはいるんですが、やはり壮大なエネルギーを持っている、
はい、それは間違いなさそうですね、はいはいはい、
それを感じました。それで、まあね、民族もあれだけの多様な民族がいらっしゃるし、
それよくまとめてるなと思いますけどね。
そうです、
こんなに離れて、まあ、離れてるっていうのも、まあ、近いといえば近いですね、うん、沖縄も日本もね、はい、やっぱりすごく影響、特に琉球はね、
う
ん、
そうです
ね、琉球の王様が、ね、就任するときは中国の王様に、ね、一応お伺いするっていう、もう何みたいな、
で、ね、
であるところではもう沖縄は、ね、中国 の、
ね、
ものだというほど、うん、でもそれあるいい意味でね、
そうですね、
なんかすごく、まあ、私たちが生まれる前の、ね、うん、壮大なロマンがあったりとか関係があったんだなと思って ね、
で、
琉球がやっぱり守護神が竜ですからね、首里城は清流ですからね、なんかあるんだろうなって、エネルギー体守ってるということでね、
は
い
は
い、
繋がってると思います、
うん、ね、はい、まあ、こうやってね、なかなか行けない場所に行ってみると、何千キロも離れた沖縄、うん、それで小さな沖縄だけど、やっぱり何かがみんな行き来があったりとか ね、みんなつながってたんだなっていうのを、はい、私は行けなかったけれども、平川さんが、ね、今ご今日お話聞いてると、あ、なんか私もイメージがした、私もあっち歩いて、昔歩いてたかもしれないなとかね、
かもしれないですよ。
で、こんなにね、こんなに広いところ、よく人はね、
そう、
どうやってこう旅を続けてね、いろんなところとつながっていったのかって不思議でならないです、
ね、そうそう、ただラクダに乗る体験が1時間乗せてもらったんですよ。
ラクダ乗りました？どうでした？
砂漠の中で、それでやっぱり乗ってる時にホースセラピーとかありますよね。
ありますね。
だから最初の10分ぐらいちょっと怖かったんですけど、乗ってるうちにですね、やっぱり体リラックスさせていくと、もうやっぱりこうなんか瞑想状態になる感じするんですよ。
乗ってて
この揺れがですね、やっぱり硬くなってるとやっぱりちょっとあれなんですけど、
リラックスして、
そうそう、20分ぐらいこうやって足もだらっと、もう力を抜いて任せていると、
うん、
ちょっと二こぶラクダでこう腰のところに、ね、ラクダのこうこぶがありますので、そこに手を当ててこうやっていくとですね、うん、ゆらゆら揺れて、
へ、
他の人はちょっと怖かったっていうんですけど、私もう朝もう一回乗りたいっていうぐらい、だから
同調したかもしれません、ラクダさんのその周波数とね。
だからね、キャラバン隊の方々もそういうことがあるので、うん、あれだけの距離を
続けられ、あ、なるほど、ね、
できたんじゃないかなと思ったんですよ。
できたっていうか、一体となってなんかラクダに守られ、
だって周囲砂漠の中をですね、方角を、
分かんなくなりますよね。
分かんなくなりますよね。それはこうゆったりゆったりこう、ラクダに乗ってこのそういう瞑想状態になると
、委ねないとちょっと無理で、気が変におかしくなってしまいますよね。
そうそう、水もねそんなにね、たくさんないし、そういう状態になってたんじゃないかなって私はふと思ったんですけどね。
まあ、それもね、やっぱりそのラクダに乗って砂漠をこう、なんて言うんだろう、こう
ゆったりゆったり
ゆったりね、
かっこりではないんですよ、ラクダさんは。
そういう経験をした平川さんだからこそね、感じる、ちょっとこう大変なところも人間がクリアできた理由みたいなのも一つ、ちょっと超常的ではありますけど ね、超自然的なものもあって、みんなが人間も同調して自然界と、そうすると案外ワープすることもできるのかもしれないし、ね、
だから、そういう風な状態になった時に、やはりこう幕府あたりで仏像が掘れたりとか、それから
そこにもつながるわけですね。
天皇様も見えたりとか、
はい、竜神がこうね、雲を流れてたりとかっていう、でもそれを実際その場所に行って、そこで体感するって大きいですよね。
そうですね。
沖縄でイメージを持ってることもいいけれども、やっぱりその場所に何かありますか、エネルギーが残ってますもんね。いやー、いい旅でしたね。マジカルミステリーツアー、本当にまた来年いろんなとこ行かれるかと思うんですけれども、はい、また不思議旅をなさったらぜひお話に来てくださいね、はい、今日聞いたリスナーの皆様、私もなんか行きたくなったと思う方いらっしゃるかと思いますので、みんなで行きましょうよ。
そうですよ
ね、みんなで竜に乗る、それからラクダに乗る、はいはいはい、ちょっとこうなんていうのか、違う次元行く体験を ね、飛行機で4時間で行ったところにあるみたいなの で、みんなで行きましょう。まあ本当今日はね、なかなか なか、お聞きすることのできない場所ですねのお話聞かせてもらって本当ありがとうございました。
とんでもない本当にも
うまたね、不思議体験はとってもたくさんある平川さんなのでまた間近にお話にいらしてください
、
今日どうもありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のお客様、今ミステリーツアーハンターにしましょうか平川理恵子さんでした。どうもありがとうございました。
あ、楽しかったです、
マジカルミステリーツアーコンダクターは田村邦子でした。